創世記24章10節から28節。創世記24章10節から28節をお読みいたします。しもべは主人のラクダの中から10頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えていた。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人、アブラハムの神、主よ、どうか今日、私のために取り計らい、私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りて行き、水がめを満たして上がってきた。しもべは彼女の方に走って行って言った。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、ご主人様。と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。水を飲ませ終わると彼女は、あなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょう。と言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださった方かどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか？彼女は答えた。私はミルカがナホロに産んだ子ベトエルの娘です。また言った。藁も飼料も私たちのところにはたくさんあります。それにお泊まりになる場所も。その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。その娘は走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。
今創世記のアブラハムの話を読んでおりますけれども、このアブラハムは初めて天の神様、唯一の神様、全能の神様を知った人なんですね。アブラハムはこの辺りウルという町の出身、ウルという町に住んでいたんですけども、神様から声を聞いてそこを出て私が示す地に行きなさい、それがこのパレスチナだったんですけども、そうすれば私はあなたの子孫を大いに増して、あなたの子孫を大きな国民にして、そしてあなたを祝福すると言われたんですね。 それでアブラハムはこう旅をしてここへ行きました。こう直線で行った方が早いんですけども、ここは砂漠ですので、ここを旅すると死んでしまうのでね、水のあるところをこうずっと旅していったんですね。でアブラハムが初めて神様を知った人だと言いましたけども、アブラハムの先祖のノアも、またノアの3人の息子も皆この天の神を信じる人であったんでね、そしてまたその子孫たちも天の神を知ってたと思うんですけども、どっかで忘れてしまったんですね。もう人間すべてが天の神様を忘れて、そして動物の像を作って拝んだり、人間の像を作って拝んだりしてたんですね。アブラハムもそのウルもともといたところでは月の神を拝んでいたというふうに言われます。そんなアブラハムがですね、神の声を聞いて出かけたんです。でどうも一族でその声を聞いて、その神様を信じて出かけたようなんですけども、アブラハムの兄弟たち、父と兄弟たちはこの辺りでハランという、当時ハランと呼ばれていた場所なんですけども、この辺りでもう住み着いてしまったみたいですね。でアブラハムと妻のサラと甥のロトとだけがこのパレスチナまでやってきたんです。そしてその時アブラハムには子供がありませんでしたんで、しかし神様はアブラハムにたくさんの子孫を与えるとこう約束されたんで、その約束を信じて子供が生まれるのをずっと待ちました。待って、そしてイサクという子供が生まれたんです。アブラハムが100歳、サラが90歳の時、もう全くの奇跡によってイサクという子供が生まれました。でサラはそれから三十数年間生きて死にまして、サラが死んだ後アブラハムは今日の箇所になるんですね。子孫がたくさん増えていくためにはイサクが結婚しなければなりません。でイサクのこの嫁を探すことをアブラハムの年長のしもべに頼んだんですね。私の息子のイサクのためにいい嫁を見つけてくれと。ただし2つの条件を出しました。この地元のカナン人の娘から探してはダメだと。私の親族のハランに住み着いた親族の娘から探さなければダメだと。もう一つは、もしそのいい娘が見つかってもパレスチナで来ないと言ったら、はるばるパレスチナまで来てくれるかどうか分かりませんね。来ないと言ったらイサクを向こうに連れて行かないでくれと、ね、向こうで暮らすようなことにならないように、その場合は断ってイサクがこのパレスチナで住むことができるようにしてほしいと。神様はアブラハムの子孫からただの民族を作るつもりではなくて、神を信じる民族、信仰の民族を作ろうとなさっていたので、イサクと結婚する女の人はやはり神を信じる人でなければなりません。地元にいるカナン人の娘たちはみんな偶像を拝む人たちだったんで、そういう人と結婚したらイサクも偶像を拝むようになってしまうかもしれません。神様を見失ってしまうかもしれません。そこで自分の親族ハランに住み着いた親族、最後まで神様に従っては来なかったんですけども、神を信じていることは確かなんで、そこにいる 娘たちからイサクの嫁を探してほしいということなんですね。でも同時に神様はアブラハムの子孫にパレスチナを与えるとこう約束なさっているので、そのパレスチナをパレスチナにやっぱり住み続けなきゃいけないんですね。でそのいい人が見つかってもこっちに来てくれなかった、それでイサクが向こうで一緒に住むということになったら困るんで、でやっぱりその来てくれる人と、自分の親族の中で神を信じる人々の中の娘で、パレスチナまで来てくれる人を探してほしいというわけですね。ものすごく難しい、ものすごく難しい嫁探しだったんです。それでこの年長のしもべはハランというところに行って、そして神様に祈りました。もう私が見つけようにももう見当がつきません、どうか神様あなたがふさわしい人を与えてください、それで私が これから、ここにこの井戸に水を汲みに来る女の人たちに、どうか私にその水を飲ませてくださいと頼みます、その時にどうぞ飲んでくださいと言って差し出して、そしてあなたのラクダにも飲ませましょうという娘がいたら、その娘が本当にあなたが与える娘であるというふうにして、そのふさわしい娘を示してくださいと祈ったんですね。そしたらもう祈りが終わらないうちにですね、一人の娘がやってきました。そしてしもべがどうか私に水を少し飲ませてくださいと言うと、どうぞお飲みくださいと言って、そしてあなたのラクダにも飲ませましょうと言ってくれたんですね。その時しもべは、この年長のしもべは、あ、この娘さんだと思って、そしてあなたはどなたの娘さんですかと聞きましたらですね、なんとアブラハムの甥のアブラハムの甥のベテルの娘だったんですね。でもうまさにこう、神様が本当に年頃の女性って言ったらもう数え切れないほどいる中でですね、神を信じる、そしてアブラハムの親戚の娘に出会わせてくださったということで、もう本当に神様の御業を、褒めたたえて、そこにひざまずいて神様を礼拝したんですね。これが今日のお話なんです。でこのアブラハムの息子のイサクの嫁探しはちょうどですね、独身の宣教師が独身の宣教師の結婚相手を見つけるような話なんですよね。全くうちの果てのようなところに宣教師として行っていて、そこには日本人の適日本人の結婚できるようなクリスチャンはいなければ、同じような日本人、年頃の日本人もいないと。そして、その土地のクリスチャンといっても、やっぱり文化が違いますんでね、なかなか難しいですよね。そこで、国に帰って、クリスチャンで年頃の人と見つけるということになるんですけども、でもその結婚しようという人がそこまで来てくれるかどうか、ね、その地に宣教の飯があるわけですから、結婚してそこまでやってくれるかどうか分かりませんよね。もう本当に難しい話ですね。でもそんな話がこの近くにあるんです。すぐ近くの改革派の三国教会の、ね、出身で井上美穂さんという方がタンザニアに宣教師に行ってらっしゃったんですね。それが10年ほどになりますかね、結婚されたんですけども、その結婚相手が富田林の 南大阪福音教会の伝道師をしていた安川さんという方なんです。で 結婚して今2人でタンザニアで宣教師として働いていらっしゃるんですね。いや、まあ、こんな近くにそんなふさわしい人が小山さんよくまあ与えてくださったと思うんですね。そんなふうに本当にこの今日の箇所は神様の導きの素晴らしさを教えているわけです。もうこれはそういう宣教師のような特殊な事情の中にある人の結婚だけではないと思うんですね。やはり結婚というのはすごいマッチングが難しいですね。まあそのよそから見ているとですね、まあ、同じぐらいの年の人で、もう結婚したらいいじゃないかと思いますけども、みんなそれぞれ違いましてですね、求めるところ、趣味、いやできること、いろんな事情、もうみんなは違いますので、そう簡単にはいけないですね。まあ、牧師としては、本当に 年頃の、人たちがいい結婚してほしいなという願いも強く持ってますので、もう結婚したらいいなと思いますけどもね、そうは簡単にいきませんね。そこでやはりこういう神様の導きが必要になってきますし、本当にこの神様の導きがなければいい結婚には至らないんではないかなと思うんです。まあ、結婚だけではないですよね。イエス様は独身の召しも与えていらっしゃるんです。神様が独身に召された人がいるというふうにおっしゃって、まあ、当時イエス様の当時時代ではもう独身の召しは本当にわずかな、もうごく限られた人たちだったと思いますけども、もうそれからやはり敬虔なクリスチャンで独身の召しを受けた人たちが本当にたくさん、素晴らしいクリスチャンが独身の召しを受けて歩んでこられました。パウロがその一人ですね。そして多くの修道士、そして宣教師、本当に独身で生涯主に仕えられた方々もたくさんおられます。これからは本当に独身で生涯を送るということも選択肢として本当に考えないといけないんじゃないかと思うんですね。今2019年ですけども、16年後の2035年になると、15歳以上の独身の人が 50% を超えるんですって。だから独身の人の方が多くなるんですって。そうすると、まあ、その独身の飯もやはりこの大事な飯で、そのやっぱり有意義に一生この送るためのことを考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。またその結婚とか独身にしてもですね、そういう結婚についてのことだけではなくて、どんな仕事を選ぶか、どんな会に行くかあるか、何を習うか、またどこに住むか、私たち人生において多くの大事な選択肢があると思うんですけども、その選択をするときに本当にどんなふうにして見つけていいのかわからない、一体どれがいいのか本当にわからなくなってしまいますね。そんなときに神様の導きというのはもうとても素晴らしくて必要で、そして本当に助かるんですね。しかし私は、まあ、クリスチャンになってからも長いことこの神の導きとか神の御心とかいうことに反発を感じていました。まあ、神様は導かれるということは、まあ、当然のことですので、ある意味で頭で理解していました。しかし、特に同じぐらいの年代の人がですね、同じぐらいの年代のクリスチャンが神の御心を求めているとか、神の導きがないのでそれをやめますとか言われるとですね、すごく反発を感じました。どうしてそんな神の導きを求めないといけないのか、もう自分のしたいことをしたいじゃないかと、
クリスチャンになったら自分のしたいことはできないのかと、もう嫌でも神様の導きだったらそれせんといけないのか、自分でもっと考えてこれがいいと思ってやることが、それはいけないと言われたらなんかすごい不自由な感じがしてですね、まあ、本当に反発を感じたんですね。それでまあその、まあ、神様を信じていましたけれども、本当にイエス・キリストを救い主だと信じていましたけれども、実際に何かの行動を起こすときにはですね、あまり神の御心を求めませんでした。導きを待ちませんでした、まあ、結婚というかね、男女の付き合いでもやっぱ好きな人に告白して、まあ、積極的にアタックしました。しかしなかなかそうはうまくいきませんね。こちらが好きであってもですね、相手は全然興味はない、相手はちょっと敬遠してるとか嫌だなと思ってるということがありますよね。まあ断られるときに私はあなたにこのふさわしいような女性ではありませんって書いてあったんで、それが体裁のいい断りだとは知らなくて、可能性があるんじゃないかなと思ったりしたことがありますけども、またその相手が好んでくれないだけではなくてですね、自分がまあまあ、割と話がうまくいってですね、ちょっと付き合い始めた時に自分の気持ちがですねコロッと変わってしまうことがあるんですね。最初はいいと思ったんだけども、ちょっと会ってるうちになんか嫌になってしまう。本当にその気持ちっていうのは分からないというか、どうにもうまいことこう制御できないものだなと思いましたね。ですから自分がいいと思ってもそれが本当にいいという結果にはならないんですね。本当にその人の本質っていうのは分からないものです。今よかってもその未来などは誰も分かりません。そんな中でこの大事な選択をするためにはですね、もう本当に自分ではとても選べないという気持ちになるんですね。まあ、結婚は多分人生の中で一番大きな決断じゃないかと思いますけども、他にも大事な決断ってありますよね。その大事な決断の時に何が一番いいのか、どうしたらいいのか本当に分からなくなってしまうんですね。でもそんな中でね、だんだんと神様は最善のところに導いてくださるということが少し分かってきました。何かこう神様の導きとか言うと嫌でも従わんといけないと、自分にとってはもうそんなことばっかりなんだけども、それでも言われたら従わんといけないというふうに思ってたんですね。ところがそうじゃなくて、神様は一番良いものを与えてくださるし、一番良いところに導いてくださる。やっぱり一番ふさわしいものというのは一つしかないんですね。いろいろあるように見えてもよく知っていくとやっぱり一つしかないんですね。でそこに導いてくださるということが分かってきまして、だんだんとこう神様の導きを求めるようになってきましたね。まあ、この街道がここの土地に立つことになったのももう全部主の導きですよね。ジョイフルとの出会いもね、ジョイフルがここで店をすることになったのも本当主の導きで、誰も想像も計画もしなかったことですね。まあ、都に行くようになったのもこれも導きですね。もう堺と都して何の関係もないところなのにね、導いてきてこんなに交わりを 与えられるようになりましたね。神様は私たちに最善のものを与えられるんですね。で、最善のところに導いてくださるんですね。そして神様は私たちよりも賢いです。当たり前なんですけども、どうも私たちはなかなか自分の方が賢いと思ってしまって、こうやりたいというのがあるとこうしようとするんですね。しかし神様の導きを求めるためには、やっぱり私たちはイエス・キリストによって罪を許してもらって、そして神様と良い関係を持っていなければなりません。神様と良い関係を結んでいないときには、神様は私たちに最善のことを与えてくださいません。最善のところに導いてくださいません。というよりも、もう神様を知らないときっていうのは、もうやっぱり自分の思いで生きてるんですね。こうしたい、ああしたい、自分の思いで生きてるので、神様はまあある意味でその望むままに任せられるんですね。まあ、私たちが神様からですね、この放蕩息子のようにしてですね、父のもとからもう遠く離れて好きなことをしているときには、もう神様はもうある意味で放っておかれるんですね。それは本人がそうしたいと思っているわけですから、それはその結果は自分では最善だと思っていても、もう本当に最悪の結果になることが多いんですね。しかしイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わって、そして私たちの生きる方向が神様に向きますと、神様は私たちに最善のことをしてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つけます。見つけることができます。叩きなさい、そうすれば開かれます。子供がパンを欲しいというのに石を与える親がどこにあるでしょうか。子供が魚を欲しいというのに蛇を与える親がどこにいるでしょうか。悪い親でも子供にはいいことを、いいものを与えるのに、なおさら天の神様が子供にいいものを与えないことがあるでしょうか。私たちが本当にイエス・キリストによって神の子供になっているならば、私たちは神様が最善のものを与えてくださると信じることができますし、神様も最善のものを喜んで与えてくださるんですね。また神を愛する人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださる。本当に神を愛し始めますとですね、神様はもう私たちの周りのもの、最悪な状態であっても一つ一つそれをね、良い形に使っていかれるんです。で、最後にじゃあどんなふうにして主の導きを求めればいいんでしょうか。私はクリスチャンになったばかりの頃、導きを求めるということに反発を感じていましたし、導きを求めようと思っても何が導くかわからないじゃないかと。で、その点でですね、この年長のしもべがどんなふうに導きを求めたかということに注目したいと思うんです。水を少し飲ませてくださいと頼んで、どうぞお飲みください、あなたのラクダにも飲ませましょうという娘がいたら、その人こそ、その娘さんこそあなたの与えられる遺作の嫁だということでですね、そんなふうに祈ったんですね。で、まあ、水を飲ませてください、水をどうぞお飲みくださいってね、水ぐらいと思われるかもしれませんけど、こういうほとんど雨の降らないところでは水っていうのはとても貴重なんですね。で、その水を見ず知らずの人、もう誰どこから来たかわからないような人にどうぞお飲みくださいというこの気持ち、そして水を頼まれたからその水を飲ませるだけじゃなくて、あなたのラクダにも飲ませようという気持ち、この気持ちはこれ愛情ですね。この自分の 家族だけを愛するとか自分の一族だけを愛するような愛ではなくて、やっぱり神様の作られた全ての人を愛するような愛に通じるものです。これこそクリスチャンが与えられている愛でありますし、クリスチャンが持つべき愛なんですね。その愛を持っている女性を求めたわけです。その目的に一番ふさわしい人を見せてくださいと祈ったんですね。ここでその年長のしもべがね、今から3番目にやってくる女性を与えてください。これね、なんかくじを引くみたいなもんです、あるいはあの赤いあのスカーフをしている女性が来たら、その人こそその人だと言って、あの教えてください。これって主の御心を求めてるみたいですけども、占いなんですね本当はね。例えばあの聖書をパッと開いて書いてある言葉で、あのあこの辺に書いてあるからこうしようという人ありますけど、これも実は占いなんです。本当に御言葉に従うことじゃないんですね。やっぱり御言葉、導きに従うためには目的、神様が自分を召していらっしゃる、そして今求めているものを、その求める目的があるんですね。それは神様の御心、大きな御心、神様のご計画、神様の救いの御業につながるものです。その目的に沿った人が与えられるように、目的に沿った仕事が与えられる、目的に沿った住む場所が与えられるように、目的に沿ったあの交わりが与えられるようにって祈っていくならば、きっとその目的にぴったりの人としてそのふさわしい方が現れるんじゃないでしょうか。神の導きは本当に あります。最初はなかなか分かりにくいかもしれませんけども、私もまだ十分分かっていないので今求めているところなんですけれども、一緒にこの主の導きを求めていきましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に主は目には見えませんけれども、本当に私たちを導いてくださいます。どうぞ一人一人がその導きを知ることができるように、右も左も分からないような中で本当に自分の歩みをしっかりしていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。